広場を横切る道を越えると、左右に元気よく咲くバラが見えます。左はオールドブラッシュ、右はセレッソ。まず、オールドブラッシュを見てみましょう。オールドブラッシュは1793年以前に中国で作出されたバラです。半八重咲きのピンクの花が少しだけルーズな丸い形で開き、春よりも秋の方が濃いピンクで咲くというところも大きな特徴です。先ほどハイブリッドティーを説明する際、モダンローズの誕生には中国から伝わったバラが大きな役割を果たしたとお伝えしました。実はオールドブラッシュはその中国から伝わったバラの一つと言われているのです。特に四季咲きのバラの誕生に貢献した品種で、花の咲く間隔が2ヶ月に1回回ってくる暦の更新と同じことから、更新バラと呼ばれる仲間でもあります。一方、右側のセレッソは1998年、兵庫県宝塚市にある確実園本園という園芸店が作出したバラです。淡いピンクの平八重咲きで、系統はフロリバンダ。フロリバンダはアメリカで名付けられた系統で、花束を意味します。その名の通り、花付きが良く、中輪で房咲きとなり、まさに木全体が花束のように花をつけます。新旧のバラに挟まれた小道を少し登ったら、右側のアーチも見てみましょう。アーチに仕立てられたつるバラは、残念ながら一季咲きのものが多く、秋に花姿を見ることはかないません。こちらは、春の楽しみにとっておきましょう。アーチの外側の土手には、日本や中国、台湾などの原種のバラが植えられています。こちらも残念ながらほとんどが一季咲きです。しかし、花はないものの、バラの実であるローズヒップをつけているバラもあるので、可愛らしい実にも注目してみましょう。なお、つるバラは、実がつかないように管理しているそうなので、ローズヒップは原種ゾーンだけの貴重なお楽しみエリアです。さて、アーチを一つくぐると、左側に小道があります。こちらへ進んでみましょう。左側の黄色いバラはゴールドバニー。1978年にフランスのパオリーノ社によって作られたもの。その奥の朱色のバラはプリンセスミチコです。1966年、上皇后美智子陛下が皇太子妃だった時代に、イギリスのディクソン社から贈られたものです。このように、バラには女性の名前を付けたものが数多くありますが、美智子陛下にはもう一つお名前の付いたエンプレスミチコというバラがあります。残念ながら、ウツボ公園のバラ園には植えられていませんが、こちらも同じくイギリスのディクソン社から贈られたものです。系統はフロリバンダなので花付きも良く、秋バラ特有の色の濃さをたっぷり楽しめます。高貴なプリンセスの小道を抜けると、2つの岩がポンポンと置かれた奥に、小さな葉をつけたこんもりとしたバラがあります。春先のようで花はついていませんが、プレートを見てびっくり。1551年、ヨーク&ランカスターとあります。ダマスク系統のバラで、1455年から30年にわたってイギリスで続いたランカスター家とヨーク家の争い、別名バラ戦争の言い伝えに基づいて作られたと言われています。両家の紋章はそれぞれ、赤と白のバラを模したもので、両家の和解のエピソードと白とピンク、両方花びらが不規則に混じる花姿をかけて、その名が付けられたようです。ウツボ公園では、ほとんどがピンクの花びら、つまりランカスター家が優勢だそうです。白い花びらを見つけた人は、ヨーク家とご縁があるかもしれません。 ヨーク&ランカスターはウツボ公園のバラ園の中でも最も古い歴史を持つオールドローズ。ぜひこの場所を覚えておいて、来年の5月またこの場所を訪れてみてはどうでしょうか。ということで、いよいよ大阪の里山エリアも終盤に差し掛かってきました。ヨーク&ランカスターとのその向かい側で赤紫色の半八重の花を咲かせるニュースの間の道をさらに登っていきましょう。